クリラジスペースチャンネル。皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルのお時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
DJ でございます。
はい、ということですね。まあ、この番組も順調に進んでるんですけども、うん、まあ、世の中なんかね、嫌な事件がいっぱいあってね。
そうなんだよ。だからね、うん、今回それを取り上げてできないかなと思ったけど、うん、
だけどね、
あの実際の事件の方が SF を超えるので、これどうしようないよね。
うん、ちょっとね、
中学校のガキが落としたということでですね、
まさか12歳とはね、
うん、だからなんか人間のいい面悪い面みたいな話ってなかったっけ、うん、スタートレック。来週ぐらいそういうのあれば、
うん、あればと思うけど、どうしてもね、その年齢とかね、そのショッキングさというかね、
そこがキーワードだからね。あれは普通の人間の善悪だけではないから、
うん、それとまあこれもショックなニュースではあるんですけども、語るべきことがそんなに多くあるのかなっていうのもね、ちょっと気にな
る。ああ、なるほどね、うん、結局わかんねえやっていうことで落ち着いちゃうのかもしれないというところがね、うん、ないことはないな
感じもあるんですよね、うん、
でもこれはなんか今日ちょっと特番でも撮ってるんで、うん、同じ年代の親、子供を持つ佐川さんとかコロンさんの意見もちょっと聞いてみたいな、
う
ん、
そうですね。
私は偉そうなこと言っても、あの人の親ではないので、まだ、うん、あのどうなのかよくわかんないですからね、うん、その辺の意見も聞いてみたいなと思って。
そうですね、
はい、
ということでですね、うん、この番組でですね、うん、ね、そのニュースではなくて別のものをちょっと取り上げてみようかなと思いましてですね、うん、ニュースで取り上げるのはイランの双子姉妹の、はい、あの頭部が結合された2人ですね。
うん、あったね、
うん、あの2人のことをちょっと考えようかなと思いましてですね、うんうん、でまあスタートレック的な話で、まあ、直接は繋がらないんですけども、うん、まあ、あの2人を見た時にふと浮かんだストーリーがあったんで、まあ、それだけちょっと紹介してみようかなと思うんですが、はいはいはい、スタートレック第16話盗まれたエンタープライズということで、
うん、
こちらの方はですね、ストーリーだというとですね、エンタープライズがコンピューターの成分アップグレードのために、うん、宇宙基地に訪れたと、
はい、
でこの時ににですね、作業を行った、コンピューターに大変詳しいスペシャリストの、人種がいたんですけども、まあ、これがバイナー人という、ね、人で、まあ、これが2人セットで、
そうだね、
いつも行動していると、
うん、
でとってもコンピューターに精通しすぎてしまってですね、2人の間で二進数で会話してるっていう、もうこの辺の設定はわけわかんなかった、ね、
そうそう、わけわかんない。
バイナー人って名前もすごいね、バイナリーから来てる。
そう、絶対そうだなっていう、うん、いかにもそうだよねっていうね、うん、感じの、
もういかにもコンピューターコンピューターしたような話なんですけども、
うん、
まあ、この2人がセットにしていつでも2人で作業してたってことなんですけども、で、まあ、ストーリーとしてはですね、まあ、クルーはこの間休暇に入るんですけれども、うん、まあ、ライカーっていう副官がですね、ホロデッキで、
はい、
まあ、休暇を過ごすと、
うん、
で、まあ、そこを出ようとするととても魅力的な女性が出てきて、うん、人を見ようとすると。
そうですね、まあ、女には弱いライカーなので、
うんうん、これが、まあ、ミニネットっていうキャラがここで出てくるんですけども、はい、まあ、そこで引き止められるんですよね、うん、でピカード館長もその後に入ってくるんですけども、うん、今度はピカード館長に対してとても魅力的な、
うん、
女性に変貌すると、
うん、
そのミニネット自身がね、
うん、
でそのコンピューターのアップグレードってものすごくすごいなっていう話で、
うん、
まあ、そこにずっといてしまうんですけども、
うん、
まあ、その間にですね、このバイナー人がエンタープライズを乗っ取ってしまうという事件が起こるんですね、
うん、はいはい、
で、まあ、結局他のクルーは全部降りてるんですけども、
うん、
まあ、エンタープライズがなんか爆発しそうな危険な状態になると警告されて、
うん、
宇宙基地を離れるんですけども、
うん、
実はそれはバイナー人の仕組んだ罠で、
うん、
でバイナー人が何をしたかっていうと、このバイナー人の母性のメインコンピューター、
うん、
これが、まあ、近くの磁場の影響で、データがぶっ飛んでしまいそうだと。
あ、なるほどね、
うん、でそのデータがなくなってしまうとバイナー人がみんな死んでしまうと、
うん、
いうことで、このデータをバックアップするものが欲しいと、
うん、
いうことで、まあ、エンタープライズというのが巨大なコンピューターを有して、でしかも移動できるということで、
うん、
そこに丸ごとコピーしちゃおうと、
うん、
でコピーして移動させようと、
うん、
ただ コピーはさせたんだけども、その磁場の影響でバイナージ自身もなくなってしまうんですよ、
うんうんですね、
だからそれを起動するために誰か必要だと、うん、いうことで、まあ、ライカーと、ピカード艦長が取り残されてたっていう話なんですけど、
うんうん、
でまあ、その罠に気づいてその二人がバイナージのところに行くと、もうほとんど死にかけてた状態だと、うん、でいろいろ調査してみると、どうも起動させると生き返るみたいだと、うん、いうことで、まあ、生き返らせるということで、まあ、このバイナーの母性は救われたという話なんですけれどもね、
うん
うん、まあ、話的にはそういう話なんですけども、まあ、この今回の、まあ、現実の、イラン人の女性ですね、まあ、ちょっと、うん、不謹慎かもしれないですけど、あの二人を見たときにこのバイナー人をちょっと思い出したかなっていう。
くっついてるからね。いいですね、そのセンス。
二人ね。
くっついてるからバイナー人だっていう、なんて言うんですか。いいですね、そういうの好きですよ。う
ん、いけません。
いやいやいや。
そんな仮説はいけません。
いやいや、でも、この、今回のね、手術受けたイラン人の方が、ラレー・ビジャニさんと、
うん、
ダダン・ビジャニさん。
うん、
ということで29歳ということなんですけれども、うん、まあこの29歳になるまでね、あの2人がいつも一緒っていうことで、
そうだね、く
っついてたっていう、うん、まずこの生活でですよ、自分の生活の中で常に隣に誰かいるっていうのを想像するとすごく辛いと思うんですよね。
ですよね、これ頭でしょ。
頭ですからね、
くっついてたのがね、うん、もうどういう状態かって、その写真がなかったのでよくわかんない。
な、写真はいっぱい出てました
ね。出てました、ね、どこがつかつながってんの、
頭部が、
うん、
頭と頭がつながってて、体は2つ両方あるんです。
で、立てるの、ね、歩けるの、歩けるんだ、そういうつながり方なの、
ええ、
だから頭のてっぺんとてっぺんみたいな形ではないわけね。
ああ
、頭の横がっていう
形の 横ですね。
ああ、そうなんだ、
うん、ちょっと後頭部っぽかったかな。
そう、大変だわな、
うん
うん、
だからね、まあ下世話ないし、あのお風呂に入るときもトイレに入るときも一緒だってことですよね。
一緒だもんね、
うん、
どうなんだ、脳って共有してる部分があったとか、そんなことなん
ですか。脳は別だけども、脳に行ってる血管ですよね、それが共有してるっていうので、それを分けるのがもうとても、
そうだろうね、それは難しいよね、
うん、だからこれ何だっけ、すごい人数の医師団が行ったんですよね、
100人体制、
160人とか、
うん、それぐらいで
世界中から集まってきてね、うん、専門医が、うん、まあ、それだけかけて、まあ、2日間の大手術を行ったんだけども、やっぱり助からなかったと、
うんうん、
いうことなんですよね。だからね、このなんていうかな、想像を絶する苦痛だと思うんですよ、
うんうん、難しいよね。日本だったらこういう、そういうシャムソーセージとかいう、ね、奇形の、まあ、
うん、
そういうのが生まれる前にもそういうのを処分っていうかさ、
あ、
確かブラックジャックでそういう話ある、
うん、あるね、
うん、なんだっけな、あ、そうか、ブラックジャックがあれなんだ、あの心霊治療かなんかする人と対決する話で、うん、で、その心霊治療する人はね、うん、殺そうとするのよ、
うん
うん、それでブラックジャックはね、ダメだっていうことで産ませるんだけど、結局その子は脳みそがない子かなんかで、
はいはい、
でお前はそんな子でも産ませるっていうのはそれが医療なのかみたいなことで、ブラックジャックがドーンと落ち込むみたいな話が確かあったっすよね、
うん、ありますね、
うん、
うん、そこら辺はその、まあ、現代医療がね、進歩して生まれる前に、まあ、聞けって言っていいのかあれだけど、そういう子供っていうのが分かるっていうのはね、
うん
うん、
だからこの前も言ったよね、あのなんだっけ、ダウン症、
ダウン症かな、
うんうん、イギリスではあの全部、
うん、生まれる
前に、分かったら生まれる前に、ね、
うん、
殺しちゃうって話でしょ、
うん、そういう話にもつながってくるかもしれないんですけどもね、うん、いやでも29年間でしょ。
でもやっぱり2人がその考え方も理想も違うので、別々の人生を歩みたいっていう、そこで決断したわけだから、
うん、そうですね、
これはお医者さんも責めれないよ。
でもう絶対に無理だっていうのを何年前かからも言われてたみたいな
やつ、ね、あ、そうなんだ、それでもあえてやっぱ挑戦したんだ、
うん、
50% って言ったね、成功率が。
あ、そうなんだ、
うんうん、この手術前から、
うん、そうですね、だからもうだから30年、まあ、約30年、だから自分らとほぼ同じぐらいの年なんですよね。だからその今までの人生がずっと一人じゃなかったっていう、プライベートっていう時間がないっていうね、
ないっていうこと
だ、うん、すごく辛いと思うし、
だろうね、
やっぱこれから将来のことを考えたときにね、やっぱずっと死ぬまで2人つながってるっていうのとね、
ちょっと考えられないでしょ
うね、うん、それならもう 50% の確率にかけてみるかっていう、もうギリギリの選択だったと思うんですよね。
でも血管が共有してるってことはあれか、例えば片っぽの人の肝臓が悪くなったりした場合には、
うん、
こっち側にも影響があるんだろうね、きっと血管がつながってるってことだから、
うん、それはあるでしょうね、血管とか血液にね関係する病気、
そうだね、循環するんだろうね、うん、なんかの方法で、
と、うん、いうことは血液はシュアリングしてるってことか
じゃないの、
心臓が2つあって、
心臓が2つあって、
そうだろうな、
じゃないの、
う
ん、じゃないと、そうじゃないと手術自体はすごく簡単でしょ、うん、その皮膚的にくっついてるみたいな、うん、頭蓋骨のみたいなことだけだったらすごい簡単だろうから、うん、きっとそういうことなんじゃないの、
うん、それはもう 神経まではどうかわからないけど血管がねそこまでつながってて、
そりゃね、で、うん、脳、しかも脳だし、うん、そりゃ難しいよね、
難しいよね、だからこの手の手術っていうのは結構子供とかね小さい時に
行われ
ますけどね、うん、回復力が早い高いんでね、
ベトナムでもあったね、
ベトちゃんとかドクちゃん、
う
ん、
そうだね、
あの子たちも成功してもう20歳ぐらいになるじゃない
ですか、もう結構大きいですよね、うんうん、お医者さん目指すとか言ってたと思う、
うん、あ、今回もうまくいってほしかったんですけどもね、うん、どうしてもやっぱ難しいところあるんでしょうね、成人でやるっていうのが、
それで脳だしね、頭だしね、そこら難しいよ、まあ、ね、本人たちもそれを覚悟で、うん、チャレンジしてみたいということだったんだろうから、
うん、
まあまあ、あの結果はこうだったにしろ、まあ、ナイスチャレンジだったということなんでいいんじゃないですかね、
そうですね、
まあ、残念ではあるけれども、
うんうん、
でもそこから分かったこともかなりあるんじゃないかという気もしますよ、
うん、
なんかね、
そうね、うんうん、でまあね、こういう、まあ、奇形児っていうのかな、うん、がどうして生まれるんでしょうねっていうのもちょっと気にはなったんですけどね、ニュース見ながら、
うんうん、これ何なんだろう、原因は
どうなんですかね、
これ天然、天然っていう言い方ごめんねおかしいけど、枯葉剤とかそういう、あのベトナムはねもう間違いなく枯葉剤の影響だっていうのは分かるけど、
この頃はどうなんでしょうね、まだ
やっぱ確率的な
問題なのかな、これは。だからその、そういう意味で、その天然という言い方したけど、
だね、だって四つ葉のクローバーだって奇形でしょ、
奇形だからね、
うんうんうん、だからあるんじゃない、やっぱり
あるのかな、
あるんだろうね、
うん、
そうすると日本でもそういう確率があ
るんじゃないですか、
うん、
あのアメリカのブルースマンで私好きなハウンドドッグテイラーっていう人がいるんですけど、
うん、
そういう人は指が6本あるもんね、うん、
へー、すごいね、
それで抑えてたっていう、もううまく活用してんじゃんっていう、うん、
まあその
動くんだったらすごいね、
すぐ器用に、いや、あの、まあ動かないけどでもなんか抑えるのには使ってたらしいよ、
へー、
うん、6本ちゃんと写真写ってますけどね、
へ
ー、その人が変な人でね、日本のね、うん、安いギターを使うのよ、
へー、
変な音なんだけどかっこいいんだ、うん、6本あるっていう伝説の人ですね、うん、そういうのいるもんね、
あ、まあそうやってね、まあ、自然現象の中でね生まれてくる人も、うん、
いるからね、
まあ、けど、うん、でもやっぱそのね、この前のイラクのあれもあった大量破壊兵器とかね、化学兵器とか言われててね、うん、実際に使われるとああいう子供たちがいっぱい生まれてくるんだろうなと思うとね、うん、やっぱ人間の作る兵器っていうか化学兵器っていうのは使うもんじゃない
な
ってい
う
のは、
絶対ね、
うん、
でもね、なんかその大量破壊兵器があるって言ってアメリカがだよ、
うん、大量破壊してる、
そう、劣化ウランを撃つっていうのはそれは核ミサイルのちっちゃいもんじゃんっていうさ、うん、
あ、
そこの発想のどうは違うんだよっていうツッコミはやっぱり入れたくないよね、
そうね、
だからね、自己中心だよね、
うんうん、それでそう言うんなら、
う
ん、劣化ウラン弾は使うなよっていうところってあるじゃん、
うん、
戦争やることは絶対悪いけど、劣化ウラン弾はそう言うんだから、
うん、
使わなきゃいいのにとか思うけどね、使っちゃうんだよね、ああいう人は、うん、
なんかそれの影響っていうのが今から5年後、10年後、20年後に出てくるかもしれないですよね、
いま、うん、だにね、あの湾岸戦争の時にのあれで、その劣化ウラン弾の影響じゃないかって言われてる村が結構苦しんでたりするもんね、
だからね、
まあいくら綺麗事言ったって戦争は人の同士の
殺し合い、殺し合いなのでね、
そんなのあって当たり前だと思うんだよね、だからしちゃいけないんだろうけどな、うん、
そうね、
そうだね、それはあるね、
だから今のね、その表面上のなんか戦果を取ったような報道ばっかりですけど、うん、実際裏ではそういうことをやってるっていうのをね、
うん、
まあ今できなくてもね、何年後かにきちんとした形で検証っていうのをしないと、
うん、
やっぱ同じことを繰り返すと思うんですけどね、
そうだよね、
でそれ子供を見てるしな、
うん、
いくら立派なこと言ったって結局そうじゃんっていうのは子供見てるから、
うん
うん、尊敬されないよそんなことやってたら
だと思うね、
うん、
でもなんかアメリカに生まれちゃうとなんか犯罪って感じなんだもんね、なんかそこがなんかどうしかないね、
だね、
うん、
で今度の戦争っていうのは結構映像が残ってますよね、従軍して、でなんかリアルな気もするんだけど、実はあれだけ映像がある分騙しやすいのかなっていう気もするんですよね。
そうそうそうそう、
アメリカ軍にとって都合のいい映像だけ流して、アメリカ万歳っていう風に
人をコントロールするっていうのは、
その裏でそんな劣化ウラン弾だとかね、いろんな爆弾使われてたりとか、でそれでもしかすると危険地が生まれるかもしれないとか、そんなところは全然報道せずに、あの映像が戦争なんだ、今度の戦争なんだっていう風な。
そうだね、だから今回あった戦争を検証するのには、やっぱアルジャイーラとかその辺がやるといいんだよね。
そうね、
面白いね、それと CNN と対比してみるとかっていうやり方の方がいいんだろうと思う、
そうだよね、それは普通正常な
感じだよね、まあそれもしないもんね、
そうね、
ないでしょうね、
まあフリーのジャーナリストとかもいっぱい入ってたみたいだけど、それがどこまでこの後頑張れるかでしょうね、
だから結局やっぱロバート・キャパの一枚の写真にはかなわないってとこなんじゃないですか、この先どこまで行っても
後々捏造疑惑が出てくる、
みたいね、戦場の写真の一枚の写真にはかなわなかったり、意外とそっちに真実があったりするんだよ、大量な映像よりも、
そうだね、
そんな気がするよね、だから人間の想像力みたいなところで賄うことによって、真実の戦争みたいなところが見えるのかもしれないしね、
そうだね、
そうですね、まあいずれにしてもそれは後々正しく検証されたいなと思いますけども、ね、まあ今回のこの話はね、まあ直接戦争とは関係がないかもしれないけど
石田さんが頭がくっついてるからバイナリ人だっていうすごく安直なそんな人たちがこんなこと言っていいのか的なところもあるけど
あるけどね、いやまあこの話を触れたいなっていうのがあって、その中で強引にしつけるにはここかなみたいな発想
も、いやでもね、なんかそういうところもね、いるんだよ、
そういうところ、
あのなんて言ったらいいかね、見た目でやっぱり おかしい人っているじゃない、で第一印象であれってやっぱ聞くでしょ、それが残るとまずいけど、でも一番初め思うのは思うじゃん、そこを否定しちゃいけないと俺は思うんだよね、
そんなあるもんだっていうこと、
そうそうそうそう、だからあの音竹くんがやっぱりいきなり来ると引くでしょ、言っちゃうなんだけど、で人間にはやっぱみんなそういう心があるわけだよ、それを無理やりダメだみたいなことも俺はまた逆に問題だと思うんだよね、
逆にタブー視して触れないのもね、
そうそうそう、ね、だからそれはあるんだから、そこからステップを踏みましょうみたいなことが正しいんじゃないかなって気がするけどね、
そうですね、それもその人の個性として認めてあげるっていうのはね、
あ、そうそうそうそうそう、
大事かなと思うんですけど、ね、
だから確かあの前一回昔紹介しました、あのなんだっけ、リアルというですね、井上武彦さんの書いてるバス車椅子バスケットの中で、まあ、一人のバカなボンクラなバスケットマンが、あの車椅子のバスケットをやるやつをかばうシーンで、こいつが車椅子でバスケットしてるのは個性だろうっていうね、アメリカの、ね、有名なバスケットプレーヤーがジャンプするように、こいつは車椅子でやるんだと、それのどこが悪いんだみたいなことを言ってて、あ、それは真実だなという、気がすごい動かされた記憶があるんですよ、だからそれもなんか含めて認めなくちゃいけないみたいな、
そうね、
初めからそれを感じちゃいけないではなくて、
うん、
だから、ノリ的にはさ、音が竹くんが友達だったら、R2D2 かぐらいのねツッコミができるぐらいじゃないとダメなんだと思うんだよ、だから本人もピポって言ってないっていうそのなんていうの距離感っていうかさそういうことが大事であって、差別しちゃいけないんだけど、なんていうのかね、見た目で受けるショックみたいな部分はもうこれは消えないからね、逆に消そうとする方が間違いじゃないかって気がしますね、
私はあえてそこに触れないっていうのが逆に失礼かなって気はします、
気もするよね、だからその人の人間関係の中で、だからデブなやつにデブって言うんだから、だから音竹くん見てあると通じつだっていうのもありだと思うんだよ、それぐらいの関係があればね、いいんだと思うんだよ、
ね、関係をまず築くこと
で、ね、そうなんですよ、なかなか難しいけどね、そういうのは
難しいけどね、
だそれはしょうがないから、だからそれを含めて乗り越えましょう的なところはあっていいと思うよ、
ですね、 という感じで、お届けしてきたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、このイランの双子の方で、まあ、いろんなことを考えさせられたということ で、
そうです、ね、
いいきっかけをいただいたかなと思いつつ、
ナイスチャレンジだったと、いうことで、まあ、ご冥福を、
そうですね、ラレー・ビジャニさんと、はい、ラダン・ビジャニさん、去年29歳ということで、お二人のご冥福をお祈りしながら、今週は、終わりにしたいと思います、はい、ということでまた来週。
来週